はい、エレミア書の26章からです。今日は26章から28章までを読んでみたいと思いますが、ここでのメッセージの題は服従する心です。で、これまでエレミア書を読んできて、主にその予言の内容が出ていたんですけれども、ではその後で人々がどのように反応したのかという具体的なことは特に載っていませんでした。エレミアがこう迫害されているということはよくその彼の祈りの中で見ることはできたんですけれども、実際にどういうことが起こったのかということはあまり出てきませんでしたが、この26章から具体的に出てきます。それでこの26章では以前にエレミアが神殿の宮のところで神殿についてこの予言をした話、7章に出てきますが、その話から始まります。では見てください。ヨシアの子ユダの王エコヤキムの治世の初めに主から次のような言葉があった。主はこうおせられる。主の宮の庭に立ち、主の宮に礼拝しに来るユダのすべての町の者に、私があなたに語れと命じた言葉を残らず語れ。一言も省くな。彼らがそれを聞いて、それぞれ悪の道から立ち返るかもしれない。そうすれば私は彼らの悪の行いのために彼らに下そうと考えていた災いを思い直そう。だから彼らに言え。主はこうせられる。もしあなた方が私に聞き従わず、あなた方の前に置いた私の律法に歩まず、私があなた方に早くからたびたび送っている私のしもべである預言者たちの言葉に聞き従わないなら、あなた方は聞かなかった。私はこの宮を城のようにし、この町を地の万国の呪いとする。ということです。主の宮の庭に立っている。で、7章のところにですね、この話が出てくるんですけれども、この7章のところで、4節に、これは主の宮、主の宮、主の宮だと言っている偽りの言葉を信頼してはならないというふうに書いてあります。で、ここにいる人たちは、この神の宮があるから、自分たちはバビロンから、ひどいことをされることはないというふうに、信じていたわけです。この主の宮、物理的にこの宮が、建物があるから、神がここにおられて、そして神は私たちをバビロンから守ってくださるというふうに、その神殿信仰を持っていたわけなんです。物理的にあるから大丈夫なんだという。けれども、あなた方が神様のことを、ちゃんと言うことを聞いてなかったら、正しいことを行っていなかったら、あなた方は城のようになるという、この警告を話したわけなんですね。で、城とは一体何かと言ったら、以前イスラエルが、このヨシュアが率いるイスラエルが、このカナンの地を占領して、で、それから、その礼拝ですね、この神の箱、そして、天幕ですね、天幕というか、幕屋ですね。幕屋が置かれていたところがこの城です。そしてペリシテ人が戦いに来た時にイスラエル人がどうしましたか？神の箱を持って、神の箱があるから自分たちは勝利することができるというふうに思ったわけなんですね。ところがもうボロボロに負けてしまった。そのようになるよという警告をエレミアが今ここで行っているわけなんです。ここで、ね、強調されているのが2節で一言も省くな、残らず語るという言葉ですね。これ難しいですね。語れば必ず反発が来るということはよく分かっている言葉も含まれているわけなんです。けれども主が言われることを全部話さなければいけないんだという命令を受けて、エレミアはそれを忠実に行ったわけなんですね。これは聖書全体の中にも出てくる言葉ですが、例えばヨシアは祝福と呪い のことについての律法の言葉をことごとく読み上げたというふうに、このしています。そして、パウロが、あの有名な言葉ですけれども、エペソから来た長老たちに対して語った言葉。私は神のご計画の全体を余すところなくあなた方に知らせておいたからです。黙示録の最後でも、この予言の 書の言葉を少しでも取り除くものがあれば、神はこの書に書いてある命の木と聖なる都からその人の受ける分を取り除かれると。すべてを語らなければいけない。だから聖書の始めから終わりまでを漏れることなくですね、語っていかなければならないんだということをですね、この私たちは信じているわけなんですよ。で、これを行っていない人たちが一体どうなっていくか。自分の語りたいことを語っていくわけなんです。だから神様中心ではなくて、人中心になっていくんですね。けれども、順番に読んでいけば、どの人も分かってきます。あ、神様こういうことを語ってたんだ。今までは適当にそのある箇所を取ってですね、こうこうこうだって言ったのが、その前後関係が分かってきますから、あ、実は神様こういうことを語りたかったんだ。というふうに、私たちはこの神様の御心が一体何かということを全体を見ていくことによって分かるわけなんですね。で、エレミアが全て語りました。で、次に反応が出てきます。祭司と預言者と全ての民はエレミアがこの言葉を主の宮で語っているのを聞いた。主が全ての民に語れと命じたことを見な、エレミアが語り終えた時、祭司と預言者と全ての民は彼を捕らえていった。あなたは必ず死ななければならない。なぜ主の皆によりこの宮が城のようになり、この町も誰も住む者のいない廃墟となると言って予言したのか。こうして全ての民がエレミアを攻撃しに主の宮に集まった。なぜ彼らが怒ったか、ね、怒った先導している人たちが祭司、そしてその次に預言者と出てきていますから、よくわかります。この宮が廃墟、城のようになるという言葉ですね。宮で仕えている祭司が、この宮が城のようになると、なくなってしまうという言葉を聞いて怒ったわけなんです。そして次にここで預言者というふうに出てきます。この預言者は、エレミア書を読むと一番の悪者なんですね。エレミアがバビロンによってエルサレムが滅ぼされるということを一貫して語っているときに、もちろん王ですね、また祭司も嫌がっていたんですけれども、このエレミア書に出てくる大きなその戦いの一つが偽預言者との戦いでした。この前も読みましたが、その預言者についてですね、偽預言をしている人たちについて語っていましたが。だから、全く彼らが聞きたいこと、バビロンから解放されるんだ、ということを預言者、これら多くの預言者が行っていたので、それでエレミアが言った言葉のその影響力がかなり、こう、なくなってしまった。そしてむしろ預言者の方がエレミアへの迫害に加担していたという、そういう問題があるわけなんです。で、これで預言者が出てきます。そして、8節を見ると、すべての民と書いてますね。人々です。普通の一般の礼拝しに来ている人々です。祭司や預言者が語っていることに、まあ、彼らは聞き従って、ついていってるわけですね。そして、こう、怒っているわけですが、死ななければいけない。で、そこで、ユダの首長たちが出てきました。ユダの首長たちが、これらのことを聞いて、王宮から主の宮に登り、主の宮の新しい門の入り口に座った。祭司や預言者たちは、首長たちやすべての民に次のように言った。この者は死刑に当たる。彼がこの町に対して、あなた方が自分の耳で聞いた通りの預言をしたからだ、というふうに言ってます。なんで首長たちが来たかと言ったら、行政的な、司法的なことは、この王族に属する首長たちが、治めていたからなんですね。宗教的なことは祭司ですけれども。 こういう、司法的なこと、死刑を、の判決を下さなければいけないこと、これは首長たちが行っていたわけなんです。で、それで、この新しい門の入り口に座ったと書いてありますけれども、私たちはこの門というとですね、単なる門としか考えませんが、もう遺跡、イスラエルに行ったらすぐわかります。例えば今の残されているオスマントルコが作ったエルサレムの城壁でもですね、ダマスコの門とか言ったらいろんな部屋があるんですよ。部屋がある。そこが行政の、こう、いろんな、手続きを行うところであり、また司法の手続きを行うところである。でそこに集まってきて、そして祭司と預言者が訴えたわけなんです。死刑に当たる。ということを、こう、訴えたわけですね。似たようなことが、新約聖書でも出てくるわけですよ。私たちの主イエス様が、ユダヤ人宗教指導者に訴えられたときに、まあ、似たようですね。その訴状の一つが、この神殿を壊してみなさい。私は3日のうちに建て直すと。そこのところを取ってですね、訴えていた人もいましたけれども。でも彼らは、死刑を執行する権威が与えられていなかった。だから、その死刑を執行する権威がある、ローマの総督、ポンティオ・ピラトのところに、連れてったわけですね。そして、訴えたわけです。で、今度から、この次が、エレミアが、弁明をします。その、いわゆる裁判での、被告人の弁明ですね。と同じです。12節からです。エレミアはすべての主張とすべての民につけてこう言った。主があなた方の聞いたすべての言葉をこの宮とこの町に対して予言するよう私を使わされたのです。さあ、今あなた方の行いと技を改め、あなた方の神主の御声に聞き従いなさい。そうすれば主もあなた方に語った災いを思い直されるでしょう。この通り私はあなた方の手の中にあります。私をあなた方が良いと思うよう、正しいと思うようにしなさい。もし、ただもしあなた方が私を殺すなら、あなた方自身が罪のない者の血の報いを自分たちとこの町とその住民とに及ぼすのだということをはっきりと知っていてください。なぜなら本当に主が私をあなた方のもとに送り、あなた方の耳にこれらのすべての言葉を語らせたのですからという弁明です。これを、まあ、まとめますと、第一に、十二節に、主が私を使わされたんだと。私が自分勝手に話しているのではないよ。主が語っておられることなんだよ。で第二にですね、行いを改めたら、主も災いを思い直される。ということです。もうすでに話しましたね。三節ですね。二十六章の三節にも、主が災いを思い直そうということを、こう、話しているわけですね。主はエルサレムが破壊されることを望んでいるのではないよと。そうではなくて、あなた方が行いを改めることを望んでいらっしゃる。そして私がそのことを訴えていたんだ。神殿が壊されることを願っているのではないということです。そして三つ目。私はあなた方の手の中にあります。で、ここが、このメッセージですね。服従する心というあのメッセージの題を私はつけたんですけれども、このテーマになりますね。私はあなた方の手の中にあります。権威に服従しているわけなんです。で、その後でエレミアは、死の報いはあなた方に来るよという警告を与えています。けれども、私はあなた方に反抗するのではなく、あなた方が私に対して行うことは甘んじて受けますよという、そういう態度をとっているわけなんです。良心的な市民、良心的なエルサレム市民、イスラエルの市民、ユダの市民であったわけなんですね、彼は。ローマ人への手紙の13章に、大事な言葉がありますね。人は皆上に立つ権威に従うべきです。 神によらない権威はなく、存在している権威はすべて神によって立てられたものです、という言葉があります。これが、旧約聖書だけではなく、新約聖書にも一貫して立っている、この、教えですね。反発をするとか、反乱を起こすとか、そのような態度は慎まなければならないということなんです。じゃあ彼らが言ってることを全て行うのかって、そういうことではありません。エレミアダビも今そうですね、話すなって言ったって、エレミア話すわけですけれども、そういうことではなくて、この人たちは悪であると、悪いことを行っていると、じゃあ私たちは反抗して、そしてそれを覆そうとか、そういうことをしてはならないということなんです。で、復讐は主のすることであると、悪に対しては悪に報いるのではなく、善で報いなさいという言葉、これが今読んだロマの13章の1節の前、12章の方に書いてあります。そしてこの後からエレミアが殺されかけるんですけれども、救い出されるという、そういうこの記録をですね、私たちは読むことができるんですね。すべてを主に任せて、そして主が自分を守ってくださるというこの信仰を持っていたわけなんです。で、16章です。16節です。すると司長たちとすべての民は祭司や預言者たちに言った。この人は死刑に当たらない。私たちの神主の名によって彼は私たちに語ったのだから。いわゆる世俗的な主張たちの方が祭司や預言者よりも良識を持っていたわけです。主の名によって語っているのだからですね。これをまあ理解できるように現代版にするんだったらば、教会の中で教会がやっていることについて異議を訴えている人がいたとします。いかに腹が立ってもですね、もしその人が聖書から誠実に語っているのであったら、まずは耳を傾けなければいけないという、まあそういう意味ですね。主の名によって語っているのだから。ということです。で、もう一つですね、興味深いのが、ここで16節、司長たちとすべての民はと思っています。途中でね、そういうふうに出てくるんですよ。11節からですね、祭司や預言者たちは司長たちから、司長たちはすべての民に。ですね。で、12節でも、エレミアはすべての司長とすべての民とに告げてと書いてありますが、7節を見てください。祭司と預言者とすべての民はって書いてあるんです。彼らは、一般の人たちは、ついさっきまで、エレミアを死刑にしようと、攻撃しようとしていたわけなんです、多くの人が。その彼らがですね、今、この司長たちの冷静な判断、良識を持った判断に対して、あ、その通りだ、その通りだ、ということを、この同意しながらですね、こう聞いているわけなんです。これがですね、いわゆる群衆なんですよ。群衆。イエス様が十字架につけられる最後の週日曜日にエルサレムに入られた、入場された時のことを思い出してください。ダビデの子にホサナ、祝福あれ、主の皆によって来られる方にと言って、イエス様をメシアとして喜び迎え入れたのにもかかわらず、四五日経ったら十字架につけろ。ですね。祭司長らに先導されていたわけなんです。群衆、一般の人々がこのように指導者によって意見を右から左、左から右へとどんどんどんどん変えていくというのは現実なんですね。現実なんです。で、これが教会の中でも起こるわけです。誰々牧師先生がこう言っていたから。で、じゃあ自分でその、実際に聖書を見て、それで、あ、そうなんだというふうに、こう考えるのではなく、 誰かの言ってることを聞いてその通りに言っているですね。けれどもあのベレアという町にいたユダヤ人の人たちはパウロの言葉を聞いて非常に熱心に御言葉を聞き、果たしてその通りかどうかと毎日聖書を調べたということなんですね。だから一人一人がもちろん指導者はことさらに厳しい裁きを受けますが、誤って導いていたら、けれども一人一人にも責任があるんだということです。で、エレミア書のこの始まり26章の2節のところにユダのすべての町の者にって書いてます。すべての人々もエレミアから直接神様の言葉を聞いていたということは責任があるんだということなんですね。この指導者によってもあっち行ったりこっち行ったりしてはいけないんだということなんです。そして17節いきます。それでその地の長老たちの幾人かが立って民の全集団に語っていった。かつてモレシェテ人ミカもユダの王ヒゼキヤの時代に予言してユダのすべての民に語っていったことがある。万軍の主はこうせられる。シオンは畑のように耕され、エルサレムは廃墟となり、この宮の山は森の丘となる。その時ユダの王ヒゼキヤとすべてのユダのすべての人は彼を殺しただろうか。ヒゼキヤが主を恐れ主に願ったので、主も彼らに語った災いを思い直されたではないか。ところが私たちは我が身に大きな災いを招こうとしているですね。市長たちがまず死刑に当たらないと言ってですね、その中で長老の中で、本当知恵が与えられてですね、このように語りました。この知恵の言葉という賜物が聖霊の賜物の中にあることを、第一コリント12章が、このパウロがですね言っていますけれども、こう人々がどういう判断を下せばいいか分からず混乱があるときに、言葉を話して平安が与えられ秩序が戻される、まあ、そういう言葉ですね。この長老たちが幾人かだった、まあ、似たような話が使徒の働きの中にもありますけれども、エルサレムにこのイエス様の教えがですね広まって、そしてサンヘドリンでこのイエス、その使徒たちを殺さなければいけないということを話していたときにですね、あのパウロの師匠であったガマリエルがだったですね。でガマリエルが、このこれは神から来たものだったら、もし人から出たものだったら自滅してしまうと、けれども神からだったらばあなた方がいくら頑張っても滅ぼすことはできない、むしろあなた方が神に敵対するものになってしまうかもしれないという言葉を言ったんですね。でそれでとりあえず平穏になったわけなんです。そこは。まあそういう言葉を今この長老たちも語ってるわけですね。で、内容をちょっと見てみたいと思うんですが、このミカ、あのミカ書のミカですよ。彼が約100年前にヒゼキヤがいた時代に、このシオンが畑のように耕され、エルサレムが廃墟となるという言葉を話しました。ミカの、3章の確か、12節ですかに書いてある言葉なんですけども、で実際にこれがですねそうなったかって言ったらなってないわけですよね。もしなってたらもうこのエレミア書もないわけですよね。もうエルサレムがもう廃墟となってるわけですから、ちゃんと残ってるわけなんです。でこれじゃあ嘘だったのか、いやそうじゃないんだよと。ヒゼキヤがこの言葉を聞いて主を恐れて、そして悔い改めて神様の前でへり下ってですね、主に願ったので、主が災いを思い直されたんだ、ということなんです。これは以前も話しましたが、予言をですね、私たちは運命論的に受け止めてはいけないということです。主がたとえ滅ぼすとおっしゃっても、悔い改めたら必ず神様は、その、災いをですね、思い直してくださる方なんですね。エゼキエルの方に出てますけれども、悪者が滅びることを望まず、彼が悔い改めて神に立ち返ることを主が望んでおられるんだという、ことが書いてあります。で、この長老が言ったわけですね。ヒゼキヤを殺、このミカを殺しただろうか、ヒゼキヤは。 殺さなかったではないかと。思い直した、で、神様が思い直してくださったではないかと。同じことが、私たちにも起こり得るよと、もし、このエレミアを殺したら、私たちが我が身に大きな災いを招こうとしていると。いうふうに言ったわけで、事態が収拾したわけなんです。この時は。けれども、基本的にこの時、エホヤキムというですね、王様が治めていた時です。このエホヤキムは本当に悪い王様です。これから、前にも出てきましたが、これからも出てきますけれども。だから、エレミアは本当に殺されかける、もう本当にそういう危機を何回も通っていますね。で、次もそうなんですが、20節をご覧ください。他にも主の名によって予言している人がいた。すなわち、キルヤテエリエムの手のシェマヤの子、ウリアで、彼はこの町とこの国に対して、エレミアの言葉と全く同じような予言をしていた。エホヤキムとそのすべての勇士や首長たちは彼の言葉を聞いた。王は彼を殺そうとしたが、ウリアはこれを聞いて恐れエジプトへ逃げていった。そこでエホヤキムは人々をエジプトにやった。すなわち、アクボルの子エルナタンに人々を同行させてエジプトに送った。彼らはウリアをエジプトから連れ出し、エホヤキム王のところに連れてきたので、王は彼を剣で撃ち殺し、その屍を共同墓地に捨てさせた。しかし、シャファンの子アヒカムはエレミアをかばい、エレミアが民の手に渡されて殺されないようにしたと。同じようなことを語った、ウリアという、この予言をしていた人。彼は殺されちゃったんですよ。このエホヤキムによってですね。でも、かろうじてエレミアは助かった。で、アヒカムという人が、市長の一人ですね、ユダの市長の一人ですが、アヒカムという人がかばっていたので、かろうじて救われたということなんです。で、まずですね、この箇所で、同じような予言をしていたっていうのが、私はとても新鮮でした。なぜかと言ったら、このエレミア書を読んでいてですね、エレミアだけが、もう本当に神様の言葉を知っていて、他の人はみんなエレミアに反対しているというふうに思ってしまいますけれども、思ってしまったんですけれども、そうではない。ということですね。このウリアもいるし、またこのアヒカムという人も後で説明しますが、このエレミアをかばうほどエレミアの言葉を聞いていた人なわけなんです。残りの民がいた。残されていた人がいたということですね。あのエリアが、そういう人でした。神様にですね、落ち込みながらちょっとこう、鬱になった状態でですね、彼らはあなたの預言者たちを殺し、私だけは残されましたとこういうふうに言ったわけですけれども、神様が、バールに膝をかがめてない男子7000人が私のために残してあるという、いつも、こう、聞いてる人がいるんだということなんです。あ、誰も聞いてくれてないと私たちは思ってしまいます。あ、誰もわからない。けれども、実はですね、同じようなことを考えている、神様がそういうふうに置いてくださる人っていうのはいるわけなんですよね。そして、もう一つ、この話したいのがこのウリアとですねエレミアの違いなんです。ウリアは恐れてエジプトへ逃げてったわけなんです。エレミアはどうですか。エレミアは私はあなた方の手の中にあります、私は神様の御手の中にある、まあ、あなた方といっても本当に神様があなた方を置いている、だから神様の御手の中にあるから、神様が私の命を取りたかったら、取られるだろうし、救われるんだったら救われる。こういう立場だったわけです。でも、ウリアは、そうではなかった。ウリアは、恐れてですね。そして逃げていってしまったわけです。で、私はで、これでウリアは神様に不従順だったとまでは言いません。なぜならばですね、殉教、する人も聖書の中にはたくさん出てくるわけです。例えばステパノですね。ユダヤ人議会によって石打ちの刑で殉教してしまいましたが。けれどもペテロのようにこの牢屋に入れられても天使たちがやっていってその鎖を解いてですね、 その救われる人もいたわけなんです。けれども、エレミアについてはっきり言えるのは、上の権威に対して従順で、そして主に完全に任せていて、そして主が彼を守っていてくださったということなんですね。で、このアヒカムについてちょっとお話ししたいと思うんですけれども、このアヒカムの家族がですね、このエレミア書にたくさん出てくるんです。で、父親のシャファン、彼はですね、第二列王記の22章の方に出てきます。ヨシアがですね、この王様であったときに、こう改築工事をですね命じていたときに、こう立法の書が見つかったんですね。で、そして王様の前でその立法の書を読み上げたのが、その書記がシャファンだったんです。その息子なんですね、このアヒカムは。そしてアヒカムの兄弟、つまりシャファンの他の息子、ゲマリアという人がいるんですけれども、ずっと後に出てきます。36章に出てきますが、ユダの首長の一人で、エレミアの予言の書を、こうエホヤキムがですね、こう、焼いていくんですよ。バルクがですね、こう、初期した、このエレミアの書をですね。で、それを焼かないでくださいっていうふうに、こう、お願いしてるんですね。で、彼は、やっぱりエレミアの言葉を聞いていた一人なんです。あと、そのゲマリアの子、ミカヤ、つまりアヒカムの甥ですね。ミカヤは、その、エレミアの予言の書をですね、ユダの首長たちにこう持ってきた人なんですね。このバルクが書いたものをこう持ってきた人なんです。そして、シャファンのもう一人の子、エルアサという人が出てきます。これは次回学びます。29章に出てきますが。バビロンに捕らえ移された人たちに宛てたエレミアの手紙。エルサレムからバビロンの方にですね、エレミアの手紙を持ってった人なんです。そしてこのアヒカムの子供にゲダルヤという人がいるんですけど、これ彼は39章に出てきますが、バビロンがエルサレムを滅ぼした後に残りわずかなユダヤ人を治める総督としてネブカデネザルが立てた人なんです。ネブカデネザルが立てたということは、ゲダルヤもやはりこのバビロンに服さなければいけないっていうふうに、こう、思って出したわけなんですね。このように、アヒカムの家族の中に、かなりエレミアの予言を真剣に受け止める人が多かったんだ。ということを言うことができるわけなんです。まあ、これも私たちの主イエス様と似てますね。イエス様が死なれた後にどうですか？アリマタヤのヨセフが下げ渡しをピラトに願ってですね。そしてもう一人のサンヘドリンのメンバー、ニコデモですね。彼もですね、異議を申し立てたんですね。まず、きちんと私たちが取り調べをしてからでね、イエスが有罪かどうか決めなきゃいけないというふうに言って、で、あとイエス様が死なれた後もですね、この、香油とか高い、高価なものですね。で、それを彼がほらお金持ってますから、こう、持ってきた。まあそういう、まあ隠れ弟子ですね。キリシタンじゃなくて隠れ弟子。そういう、まあ役割を、まあこのアヒカムが担っていたわけなんですね。そして次27章からは、偽予言についての話になります。27章では、エレミアが偽予言に惑わされるなという神様の予言をいろいろな立場の人たちに語っていきます。一節。ヨシアの子、ユダの王、エホヤキムの治世の初めに、主からエレミアに次のような言葉があった。主は私にこう仰せられる。あなたは縄と枷を作り、それをあなたの首につけよう。そうしてエルサレムのユダの王ゼデキヤのところに来る使者たちによって、エドムの王、モアブの王、アモン人の王、ツロの王、シドンの王に伝言を送り、彼らがそれぞれの主君に次のように言うように命じようというふうに書いてあります。で、ここでまずですね、ちょっと指摘したいことが、この一節でユダの王エホヤキムの治世の始めにとありますが、ゼデキヤの話をずっとしてるんですね。この後 28章を見ても、一節見るとその同じ年、すなわちユダの王ゼデキアの治世の始めって書いてあるんです。だから多くの人がですね、ここを、写本をした人が書き写し間違ったんじゃないかと、ゼデキアの治世の始めにではないかと言っています。聖書の言葉は誤りがないという立場ですね。この写本も誤りがないということではないんですね。原本において誤りがない、でも非常にわずかではありますが、写本において間違いがあるということは認めてるんです。で、まあここもおそらくはゼデキアの治世の始めにではないかと考えられますが、ここで神様が枷を、また縄を作り、それをあなたの首にかけようと。枷、わかりますね。牛につけるものですよ。畑を耕すときに、二頭の牛が一緒に、この工具をですね、耕す工具をこう、運んでいくことができるように、こう首につけるわけですよね。で、これをかける。で、これがですね、この捕囚、捕らえ移されるときにもつけられていくということで、聖書では多くの箇所で、この、従属していくという、その比喩としても多く用いられるわけです。で、これを、エレミアに、こう、つけなさいというふうに神様が命じられてですね。なぜかというと、これから、バビロンに服しなさいという予言を行うからなんです。で、まず、諸国の王に対してバビロンに服しなさいという予言を行っているわけなんです。ここで、エドムの王、モアブの王、アモン人の王、ツロの王、シドンの王とあります。で、彼らが使者としてエルサレムに来てるわけなんです。で、理由がですね、もう彼らもエルサレムと同じく、バビロンの、の圧迫を受け、バビロンに服従している国々なわけなんです。そして、これらの国々が、バビロンに対して、反抗しよう。バビロンに反逆しよう。そのために私たちは連合を作ろうではないかという、模索をですね、するために、エルサレムに来たんだと考えられるんです。で、その人たちに対して、エレミアが、まあ、次に言うことを伝えていくわけなんですね。4節。彼らがそれぞれの主君に次のことを言うように命じよ。イスラエルの神、万軍の主はこうおせられる。あなた方は主君にこう言え。私は大いなる力と伸ばした腕と思って、地と地の表にいる人間と獣を作った。それで私の見る目にかなったものにこの地を与えるのだ。今私はこれらすべての国を私のしもべ、バビロンの王ネブカデネザルの手に与え、野の獣も彼に与えて使いさせる。こういうことですね。まず、諸国の国の人たちは、天と地を作られた神様を信じていませんから、まずそのことをですね、この神様は、ご自分のことを、すべてのものを作った神なんだということを、おっしゃっているわけなんです。そしてその天と地を作った神が、自分の見ぬ目にかなったものにそのこの地を与える。その一人がネブカデネザルなんだということを今ここで話しているわけです。前にも出てきましたが、私のしもべというふうに神様がネブカデネザルを呼んでいるわけなんですね。ネブカデネザルは神様信じてませんよ。他の異教徒ですね。異教徒です。にもかかわらず、そしてネブカデネザルが自分が神のしもべだなんていうことを意識していないのにもかかわらずですね。神様は彼を用いてご自分の計画を成し遂げられるんだという、それを見ることができます。で、これは一貫して聖書の中に出てくるその神様の働きなんですけれども、例えばその後に出てくるペルシャ、クロス王をなんと 油注がれたものと神様は言われています。そしてアッシリアについてもですね、イザヤ書の37章の26節で、アッシリアがことごとくその国々を倒している、でアッシリアは自分がですねそれを成し遂げたのだと高慢になっているけれども、神様があなたは聞かなかったのか、昔からそれを私が成し、大昔からそれを私が計画し、今それを果たしたことを、とこのように言っているわけなんです。実はですね、このテーマがダニエル書にあるわけなんです。徐々にネブカデネザルが気づき始めるんですけれども、最後にですね、彼がその主権、神の主権は永遠の主権、その国は世々限りなく続くと、このように告白するに至った、その出来事がありました。それは何かと言ったら、この大きな木がですね、この彼が夢を見てですね、あって、そしてあらゆるものがその木にの恩恵を受けていたと。ところが聖なるものが上から来てですね、そしてこう切り倒されて株だけになった。それ獣のようになると。鎖がつけられている、その根株が。で、それが本人だったんですね。ネブカデネザルだった。で、それを聞いた1年ぐらい後の時に、彼が、この大バビロンは私の権力によって、私の意向を輝くために私が建てたものじゃないかと言って、それ言ってる時にこの天使がですね、上から来て彼を獣のようにされたわけです。7年間ですけども。獣のようになって、それで理性が戻った時に、さっき言った、この告白をですね、彼はしたわけなんです。自分は偉大になったけれども、実は主はそのようにされたんだということなんですね。で、これが一貫して聖書に書いてあるんです。で、黙示録の17章の最後、大バビロンが潰されるのも、獣によって、反キリストによって潰されるということが書いてますけれども、それも主がそのように彼らにするようにされたんだと書いてあるんです。このように、権威は、神から来ている。神の主権の中から、主権によって起こされているんだということを、この、私たちは知ることができて、それで権威に服さなければいけないんだという、そのメッセージになるわけなんですね。で、7節を、見てください。彼の国に時が来るまで、すべての国は彼とその子とその子の子に仕えよう。しかし時が来ると多くの民や大王たちが彼を自分たちの奴隷とする。わかりますか？そのバビロンに服さなければいけないという内容は、バビロンがいい王様だからということを言っているのではありません。私がバビロンを処理するから、あなた方は私に任せて、で、あなた方の命はバビロンに使えるようにさせていきなさいという内容なんですね。で、ここで、その子とその子の子に使えよというのは歴史的に実際に起こったわけです。ネブカデネザルの子供は、エビル・メロダクという人がいます。第二列王ですね、25章27節、最後のところに出てきますが、まあ、彼がですね、エホヤキンですね、エホヤキムの息子、エホヤキンをずっと後にですね、釈放して、王の席で食事をすることができるようにして、エホヤキンを服従したんですよ。バビロンのですね、ネブカデネザルのこの包囲に服従、降伏したんですね。で、それで、ネブカデネザルの孫で、ベルシャサルという人がいます。それがダニエル5章に出てくるベルシャサル。そしてその彼が、メディアとペルシャの連合軍によって殺されて、バビロンが倒れた。ですね。ということで、その通りになったわけなんです。で、8節を見てください。バビロンの王ネブカデネザルに仕えず、またバビロンの王の首輝きに首を差し出さない民や王国があれば、私はその民を剣と飢饉と疫病で罰し、主の蜜げ、彼らを彼の手で皆殺しにする。だからあなた方はバビロンの王に仕えることはないと言っている、あなた方の預言者、占い師、夢見る者、牧者、呪術者に聞くな。彼らはあなた方に偽りを預言しているからだ。それであなた方はあなた方の土地から遠くに移され、私はあなた方を追い散らして、あなた方が滅びるようにすると。 いうことですね。エルサレムに偽預言者たくさんいたんですけれども、異教の、彼らが信じている異教の中にも偽預言者がたくさんいた。だから、ここで、占い師、夢見る者、牧者、呪術者ですね。その異教の中にも、そのバビロンに、バビロンからあなた方は解放されるというふうに言っている人たちがいたわけなんです。けれども、聞くなと、そういう話は。で、注意説。しかし、バビロンの王の首輝きに首を差し出して、彼に仕える民を私はその土地に行こわせる。主の蜜毛。こうしてその地にを耕し、その中に住むと。ちゃんと首輝き、バビロンの首輝きに首を差し出してるんですね。そしたら、もう、平穏にね、比較的平穏に暮らすことができるよという約束です。12節から今度はゼデキア王、ユダの王自身にも同じことを話します。ユダの王ゼデキアにも私はこの言葉の通りに語っていった。あなた方はバビロンの王の首輝きに首を差し出し、彼とその民に仕えていきよう。どうしてあなたとあなたの民はバビロンの王に仕えない国について主が語られたように剣と飢饉と疫病に死んでよいだろうかですね。なんで死んでよいだろうか、反抗して。首輝きを差し出しなさい。これは私たちの主イエス様に対してもついても同じことを言いますね。私たちがイエス様に自分の首を差し出したらちょっと変ですけど、自分の命を差し出したら、降伏したらですね、死なずに済むのに反抗すればするほど自分に裁きを招くんだよ、死を招くんだよという、まあ、適用ができるでしょう。そして14節、バビロンの王に仕えることはないとあなた方に語る預言者たちの言葉に聞くな。彼らはあなた方に偽りを預言しているからだ。私は彼らを使わせなかったのに主の見つけ。彼らは私の名によって偽りを預言している。それで私はあなた方を追い散らし、あなた方もあなた方に預言している預言者たちも滅びるようにすると。これは実際に起こってしまったわけなんですね。ゼデキアが、この反逆したんです。ずっと服従していたのに、この途中で反逆して、それで、まあ、滅んでしまったわけですね。で、次は、同じ内容なんですけれども、この祭司たちに、ですね、エレミアが語っている、予言です。特に、神殿の中にある器、器具がどうなっていくかについて予言しています。私はまた祭司たちとこのすべてのために語っていった。主はこうおせられた。見よ、主の宮の器は今速やかにバビロンから持ち帰られると言って、あなた方に預言しているあなた方の預言者の言葉に聞いてはならない。彼らはあなた方に偽りを預言しているからだ。彼らに聞くな。バビロンの王に仕えて生きよう。どうしてこの町が廃墟となってよかろうか。同じことですね。さっきと同じこと言ってます。仕えて生きよう。どうして廃墟になってよかろうか。もし彼らが預言者であり、もし彼らに主の言葉があるのなら、彼らは主の宮からユダの王の家やエルサレムに残されている器がバビロンに持っていかれないように、万軍の主に取りなしの祈りをするはずだ。そうですね。預言者というのは、本当に、偽りです。なぜかと言ったらですね、本当に彼らのことを思って、バビロンから解放されているというふうに予言しているのであったら、その前にですね、彼らは祭司たちを愛し、その神殿を愛してですね、取りなしの祈りをしているはずなんです。でもしていないんです。偽予言者はですね、その自分が語っている人たちの耳障りのいいことを話していますけれども、その人たちのために祈るなんていうことはしないんですよ。愛がないんですね。本当の愛がないんですよ。自分がそこから益を、何か自分が自分の腹を肥やすようなことをしようとしているだけで、決してですね、彼らのために骨を折ってですね、労苦して行っているわけでは全然ないわけなんですね。そして、次に、誠に万軍の主は、宮の柱や海や車輪付きの台やその他のこの町に残されている器についてこうおせられる。 これらのものはバビロンの王ネブカデネザルがエホヤキムの子、ユダの王エコヌヤ、およびユダとエルサレムのすべての王だった人々をエルサレムからバビロンへ引いていったときに携えていかなかったものであると書いてあります。今、ゼデキヤの時代です。で、それで今ここで残っているものがあるとありますけれども、第一バビロン捕囚、エホヤキムの時代ですね。ダニエルが連れて行かれた時です。ダニエルの一章の一節二節のところで、この高価なこのいわゆる祭具ですね。金のあのパンの、金に塗られたパンの備えのパンの机とかですね。あとは食台とかそういうものですよ。そういうあとは金ですね。金で作られたもの、そういう高価なものを持ってったわけなんです。で、エコヌヤ、エホヤキンですね。エホヤキンが捕らえされた第二のバビロン捕囚の時でも同じようにしていったわけです。で、残りがあるわけですね。聖堂のもの。で、この、まあ、あの、大きな、あの、構造物ですね。それをなんか、こうやっていくって言ったらかなり大変な作業になりますから、それはまあ、残しておいたわけなんです。で、それについてどうなるかという予言を次にエレミアが行います。21節、誠にイスラエルの神万軍の主は、シュノミアとユダの王の家とエルサレムに残された器についてこうせられる。それらはバビロンに運ばれて私がそれを帰り見る日までそこにある。主の蜜言。そうして私はそれらを携え上り、このところに帰らせる。という慰めの予言を行っているわけなんです。だからバビロンに使えよと。で、持って行かれるんだけれども、終わったら戻ってくるからということなんですね。で、これが事実起こったわけなんです。エズラ記のですね、一章を見ると、ペルシアの王クロスが布告を出してですね、ユダヤ人たちはエルサレムに戻り、神殿を建てなさいと。そして私の神々の宮にあるそれらの器具をゼルバベルですね。ユダヤ人の総督ゼルバベルに託したんです。持っていきなさいと。それによって、このエレミアの予言が実現したわけなんですね。私たちですね、本当に神様の主権に委ねなきゃいけないということはよくわかりますね。祭司にとってはこれは辛い話ですよ。こんなことを聞けないというふうに思うわけですよね。けれども、必ず戻ってくるんだよ。で、私たちも今自分が欲しているものをすぐ欲しいと願います。けれども、主の時と主の神様の主権があるんだ。だから必ず主が将来良くしてくださるんだ。ということであります。で、28章は27章のこの、祭司に対する予言の続きになります。偽預言者が実際に現れます。そして、公の場でエレミアと、偽預言者、名前がハナニアと言いますけれども、対決が始まるんです。で、この偽預言者の問題っていうのが、新約聖書にも何度も出てくるんですね。パウロが気をつけなさいという言葉を話している中で、本当に状況がひどくなるとですね、実名を出して名前を挙げている場合があるんです。テモテへの手紙第一のところにこう名前が出てくるんですけれども、問題が表面化していくんですよね。本当は出したくないんですけれども、こう、状況がひどくなっているときに、もう問題が表面化して、そして実際の名前が出てきて、そういうわけなんですけど、ここでもこのハナニアという男が出てくるんですね。一節をご覧ください。その同じ年、すなわち、ユダの王ゼデキヤの治世の始め、第4年の第5の月に、ギブオンの出の預言者、アズルの子ハナニアが主の宮で、祭司たちとすべての民の前で私に語っていった。ですね。祭司たちとすべての民の前で、主の宮の中で語ったわけなんです。で、ここで注意してほしいのが、第4年の第5の月です。これを覚えておいてください。なぜかというと、この28章の最後、第7の月にハナネヤが死んだとあります。ですね。この時期が大事なんですね。予言の正確性の戦いになります。 で2節、イスラエルの神万軍の主はこうおせられる、私はユダバビロンの王の首輝きを打ち砕く。2年のうちに私はバビロンの王ネブカデネザルがこのところから取ってバビロンに運んだ主の宮のすべての器をこのところに帰らせる。そうです、さっきと全然違いますよね。2年のうちにですよ、帰らせると。そしてバビロンに行ったエホヤキムの子ユダの王エコネアとユダのすべての保守の民も私はこのところに帰らせる。主の蜜言、私はバビロンの王の首輝きを打ち砕くからだ。もう完全に違う言葉を、この対抗する言葉をハナネが言ったわけです。そこでエレミアは主の宮に立っている祭司たちやすべての民の前で預言者ハナネに言った。預言者エレミアは言った。アーメン、その通りに主がしてくださるように、あなたが預言した言葉を主が成就させ、主の宮の器とすべての星の民がバビロンからこのところに帰ってくるように、しかし私があなたの耳とすべての民の耳に語っているこの言葉を聞きなさい。昔から私とあなたの先に出た預言者たちは多くの国と大きな王国について戦いと災いと疫病等を預言した。平和を予言する預言者についてはこの預言者の言葉が成就して初めて本当に主が使わされた預言者だと知られるのだと言ってます。まずですね、アーメンとこう言ってるんですね。エレミアのこれまでの葛藤を見たら、この彼の言葉は本当にその通りなんです。もし器が戻ってきたらどれほど良いことか、本当にそうなったらどれほど良いことかということなんですね。でもですね、ここに私はエレミアの柔和さを感じます。もし私がエレミアの立場だったら、このハナネアが出てきてですね、自分がですね、御言葉を語って、神様の言葉を語っている時にですね、こう全く別のことをですね、こう言っていたら、メンツがですね、もうなんていうのか、すごく許さないというか、こう、プライドを傷つけられるようなこと。ふざけるな、この偽預言者め、みたいな、こう、対決姿勢をむき出しにしたくなるわけなんですけれども、エレミアはそうではなかった。こう、柔らかくですね、受け止めて応答しているわけなんですね。そして、8節で、昔の預言者たちは、戦いと災いと疫病を預言したんだという。預言者というのは、国の国家的な、国家の危機的な状況があるからこそ神様から使わされているわけなんです。彼らが悔い改めなかったら滅ぼされてしまうということを伝えるために彼らは主に使わされているわけなんですね。だから、このイザヤ書から始まるですね、この預言書にはこの災いが来てしまうんだよというその警告でいっぱいなわけなんです。でもそうではなくて、あなた方大丈夫だよという平安を予言する予言についてはですね、その予言が成就して初めて本物の予言者だというのだということなんですが、予言者っていうのは厳しいテストがあります。厳しい試験が課せられています。もしその通りにならなかったら殺されなければならないという律法があるのです。申命記の18章の22節に、預言者が主の名によって語ってもそのことが起こらず実現しないなら、それは主が語られた言葉ではない。その預言者が不遜にもそれを語ったのである。彼を恐れてはならない、つまり殺しなさいという内容なんですね。で10節、しかし預言者ハナネヤは預言者エレミアの首から霊の枷を取り、それを砕いた。そしてハナニアはすべての民の前でこう言った。主はこうおせられる。この通り、私は2年のうちにバビロンの王ネブカデネザルの首輝きをすべての国の首から砕く。そこで預言者エレミアは立ち去った。挑発的ですね、ハナニアは。この枷を砕いたわけです。で、エレミアはそのまま立ち去ったんですね。不要な対立とか騒動を起こしていなかった。だからもう16章から26章からずっと一貫してるんですけども、 あなたの手に、私の命はあなたの手にありますとか、あとここでも、そのまま去っていったとか。エレミアは大胆ではありますが、けれども、柔和なんです。すべてを任せているんです。不要な対立を引き起こしていないんです。でも、次に、エレミアは個人的に、皆の前ではなくて、この、皆の前で挑発的なことをやったハナニアとは対照的にエレミアは個人的にハナニアに、挑戦します。預言者ハナニアが預言者エレミアの首から枷を取ってこれを砕いて後、エレミアに次のような主の言葉があった。言ってハナニアに次のように言え。主はこうせられる。あなたは木の枷を砕いたが、その代わりに鉄の枷を作ることになる。誠にイスラエルの神、万軍の主はこうせられる。私は鉄の首輝をこれらのすべての国の首にはめて、バビロンの王ネブカデネザルに仕えさせる。それで彼らは彼に仕える。野の獣まで私は彼に与えた。ですね。木の枷ではなくて、鉄の枷になるよと。首輝になるよ。ということですけれども。もっと厳しくなるよと。バビロンの圧迫は。木どころではなくて、鉄になるよと。拒めば拒むほどもっと苦しくなるんだよということですね。そして、15節。そこで預言者エレミアは預言者ハナニアに言った。ハナニア聞きなさい。主はあなたを使わされなかった。あなたはこの民を偽りにより頼ませた。それゆえ主はこうせられる。見よ、あなたは、あなたを、地の表、私はあなたを、地の表から追い出す。今年あなたは死ぬ。主への反逆をそそのかしたからだ。預言者、ハナネヤは、その年の第七の月に死んだとあります。今年あなたは死ぬ。これは第四年の第五の月、ですね。あるいはもう第6の月だったかも分かんないですけども、今年第4年のうちに死ぬよと。そしたら2ヶ月以内にハナニアが死んだわけなんです。これで本物の預言者か偽物かがはっきりしたわけです。エレミアが本物だ、そしてハナニアが偽物だということなんですね。このように29章の方でもですね、同じように偽預言者との戦いがあります。29章では今度はですね、捕囚の民、第一次と第二次でこのバビロンに捕らえ移された人たち、その捕らえ移された人たちのところにも偽預言者の言葉が伝わっていった。でもその言葉に騙されてはいけないよ、平和に暮らしていきなさい。そういうふうに、エレミアが言っているこの予言になっていきます。ということで、このエレミアのすべてを神様に任せる態度から私たちが服従していく生活を歩んでいかなければならないんだということですね。パウロが、こう言いました。キリストを恐れたとんで互いに従いなさい。人間関係においても互いに従いなさいということですね。でお祈りしていきます。愛する天のお父様、ありがとうございます。本当にこのエレミアのすべてを任せる態度から、そしてあなたがそのエレミアを守ってくださったところを読むことができました。お父様、私たちはこのウリアのようにこう恐れて、なんか自分で何かをやっていこうとしてしまったりしますけれども、すべてを任せればあなたが守ってくださるんだ、あなたがご自分が言われた通りにことを行ってくださるんだということを見ていくことができました。主よ、どうぞ私たちが何者をも恐れることなく、あなたのみを恐れかしこんで、すべてに身を任せていくことができますように助けてください。感謝してイエス様のお名前によってお祈りします。Amen.